Sweet Brother Six FAU La La.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
こんばんは。9月27日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエーイ。はーい、83.6MHz FM うららより今週もお届けいたします。この番組は、毎週火曜日夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティ番組です。今日めちゃくちゃ寒いですね。っていうのもね、秋だからっていうことだけじゃなくてね、今ねまさに台風16号が攻め入ってきてるわけですよ。ちょっと来るときはね、ちょっと小降り、雨小降りになってたからね、びじょびじょにならずには済んだんですけど、ちょっと帰りが怖い感じでね。はい、気温の変化も激しくて体調管理も大変ですけど、宇治家も今ね大変なんですちょっと今までにない頭痛と戦ってます。もう肩こり、なんかね、病院に行ったら肩こりから来てるか、副鼻腔炎っていう、なんか、蓄膿症みたいな。なんか鼻の奥に膿が溜まって、それが、神経を圧迫してみたいなことらしいんですけど、頭痛の正体分かってないので、ちょっと今、湿布、肩に4枚とか貼ったりしてね、すごい湿布臭い中で収録してるんですけど、頑張ってやってまいりますので、よろしくお願いします。というわけで、第4週の担当パーソナリティをいたします。宇治家美香です。アニソンシンガーを目指して都内で活動しております。どうぞよろしくお願いいたします。今週のスポットライトのコーナーでは、さつまいもさんをゲストに、ゲストじゃないですね、はい、さつまいもを、さつまいもの秘密に迫ります。さつまいもがねゲストで来たら食べちゃいますからね。はい、そして後半は、週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第4週の今夜は、宇治家美香の心の雫、宇治家美香の言いたいことをつぶやいていくコーナーでございます。そしておすすめの音楽などもご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、今週のスポットライトはみんな大好きホクホクさつまいもです。ね、さつまいも、あのね、やっぱり秋になるとさつまいも、みんななんかね、大体決まってますよね。さつまいもとか栗とか松茸とかいっぱい出てきたけど、私的にはすごいさつまいもでした。なんかここ数日すごいさつまいも食べたい欲がすごくて、ずっとさつまいもさつまいも言ってるんですけど、まあさつまいもを調べてきましたよ。というわけで、みんなでホクホク食べながらでも聞いてくださいよ、さつまいも。さつまいも、夏の人気の花、朝顔の親戚にあたります。ここからすごい意外でした。そうそうそう、ですよねですよねってそうだからね、お花が咲くんですけど、すごいそれもね、朝顔まんまみたいな、ちょっと色の配色変えたよぐらいな感じなんですね。でね、原産地は中米ですが、現在ではアジアでその大半が生産されているそうです。日本には、1604年に中国を経由して琉球、 沖縄ですね。沖縄に伝わりました。当時は中国から、中国から伝わってきた芋ということで、辛芋と呼ばれ、琉球を支配下に置いていた薩摩藩から関東に伝わったことから、薩摩芋と呼ばれるようになり現在に至ったと、そういうことらしいですよ。ね。もしかしたら、琉球芋とかなってたかもね。ないか。ないかな。日本で一番多く生産されているのが、鹿児島県。まあ、あれですね。薩摩藩。前の薩摩藩。というのは、薩摩芋の歴史を紐解いてみると、うなずけるお話です。ということだそうです。そしてね、サツマイモには体にいい栄養素がたくさん含まれております。風邪予防や疲労回復に効果的で、加熱しても壊れないビタミン C。便秘改善に効果的な食物繊維や、ヤラピンのほか、初めて聞いたな。ヤラピン。塩分を排出してくれるカリウムなども多く含まれているそうですよ。また、紫色の品種には、ポリフェノールの一種であるアントシアニン、安納芋の黄色い果肉には、カロテンも含まれているんだそうです。このように、サツマイモは美味しいだけでなくて栄養豊富な健康食品でもあるんだそうです。サツマイモ、ちょっと今読んでて思ったんですけど、サツマイモ果肉って初めて言いました。果肉って言うんですね。サツマイモの実も。このから果肉ってみんな言いましょう。はい。ねえ、さつまいも、美味しいさつまいもの見分け方ですね。こちらね、色と形はね、こう、ふっくら、丸みがあって、こう、赤い色が鮮やかなものがいいそうですね。綺麗なやつね。皮の表面、傷やデコボコのないもの、肌にツヤがあり、傷の少ないもの、まあ、見た目に綺麗なものを選べばいいんですかね。そして、家庭での保存方法、さつまいもは、なんと寒さに弱いんだそうです。だから土の中でこう、温まってるみたい。冷蔵庫には入れないこと。新聞紙に包んで、日の当たらない場所に置いておきます。暑すぎても、寒すぎても、傷んでしまうんだそうです。これね、調理したやつ、でも調理したやつはすぐ食べちゃうから冷蔵庫に入れても大丈夫なのかな。なんかやっぱ実家にいると、大量にこう、ね、ホクホクするじゃないですか、芋を。蒸すじゃないですか。そういうのね、ラップにくるんで冷蔵庫によく入れてたんですけど、私その、冷蔵庫に入れて、冷たくなってしっとりしたお芋とかもね、結構好きだったんですよね。それはまあ、すぐ食べるから大丈夫ってことにしておきましょう。で、さつまいもの一番甘くなる調理法。これね、ちょっと見て笑っちゃったんですけど、これね、1番煮る。2番蒸す。3、焼く。煮る、蒸す、焼く。この順序でとっても甘い焼き芋がお楽しみいただけますって書いてあるんですけど。3回火を通すってことですかね。でもこう、やっぱりね、さつまいもって、時間をかけて、ゆっくり加熱してった方が、こう、甘み成分が増していくっていう話は、ね、聞いたことありますけどね。きっとそういうことなんでしょうね。でも、なんか焼くって焼くだけじゃないですか。普通に考えて。蒸すって蒸すとか。でも、この三段階を活用すると、三段活用すると、より甘いさつまいもがお楽しみいただけるらしいです。はい。さつまいもが甘くなるのは、なんででしょう？他の芋はね、甘くないのに。まあ、それはね、でんぷん質にあるらしくて、理由はね、でんぷん質が糖化して、どんどん甘くなっていくんだって。でね、秋に収穫された時からゆっくりと糖化をし始めて、糖化が止まることはありません。だから収穫されてから、ずーっとこう甘くなり続けていくんだって。ね。で、さらに水分が少しずつ抜けていって、糖分が凝縮されていくから、秋冬のお芋よりこう収穫されて置いたお芋なのかね。春夏のお芋はとっても甘くなりますってことですね。今でもね、まあ、やっぱり旬って言ったら秋だけど、一年中食べれるっちゃ食べられるからね。ちょっと、食べ比べてみるのも、いいかも。はい。というわけでね。まあ、さつまいも、について、いろいろ、話してきましたがね。まあ、秋って言ったらね、 まあ、さつまいもを思い浮かべたわけなんですが、私に曲で言ったら、思い浮かべるものがあって、まあ、今日はそれを聞いていただきたいと思います。じゃあ、聞いてください。倉木舞で、タイムアフタータイム、花舞う街で。はい、お聞きいただきましたのは、倉木舞で、タイムアフタータイム、花舞う街ででした。皆様おなじみ、名探偵コナン劇場版の、主題歌でした。すごい有名な曲だと思うんですけどね。まあこれを聞くとやっぱりその映画、そのエンディングとかでね、こう紅葉、もみじが舞ってるんですけど、すごいその映像がバーって思い浮かんできて、やっぱり秋ってなるとね、この曲を思い浮かべます。私はね。はい。あなたの秋歌は何でしょう？はい。はい。第4週担当パーソナリティの私、宇治家美香がお送りしております。ラジオとラジコ、今週のスポットライトは、さつまいもです。前半では、まあ、さつまいもはこうやって日本に来たよとかね、美味しい食べ方はこんなだよっていうのをやってきましたけど、さつまいもって言ったらね、連想するものがあると思うんですよ。何ですかね？ぷっ。ヒント。おならです。なんかよく言いますよね。でも、お芋、さつまいも食べるとね、おなら出ちゃうよ、みたいな。なんかね、どうやら関係があるらしくて、さつまいもを食べると、おならが出てしまうのは、人間の消化器官の仕組みの関係によって仕方ないことなんだそうです。さつまいもにも含まれるでんぷんは、胃から小腸で消化されていくのに時間がかかります。食べ物がお腹の中に長時間溜まることになると、発酵してガスが発生してしまいます。そして大腸で溜まったガスがおならとなって排出されます。普段よりも多くのガスが発生するので、匂いは強くないおならなんだそうです。匂い強くないんだって。でもね、やっぱり気になりますよね。その頻繁にね。さつまいも食べたら食べた分だけ出ちゃうっていうのは気になります。じゃあどうすればいいの？そんな時はですね、さつまいもなんとね、皮ごと食べるとね、おならが出にくくなるんですって。初めて知ったんですけど、聞いたこともなかったから、マジかって思ったんですけど、さつまいもっていうとね、こう一つの食材だけで、ね、自己完結できるなんてもう素晴らしいですよね。なんかブレスケアみたいな何かを食べるわけでもなくみたいな、おならだけどみたいな。ね、皮のすぐ内側に含まれる、このさっき出たね、ヤラピンっていう成分が、さつまいもの消化を促す酵素なんだそうです。だからね、生のさつまいもを切ると、皮の近くからこう、白い液体がね、出てくるんだって、それがヤラピンなんだそうです。いいやつだからこう、洗い流さなくていいみたい。ね、さつまいもの皮は薄いのでね、こうすると、こう、剥こうとすると、内側まで一気に熱く、剥けちゃいます。だからね、この皮を剥かないで食べるのが正解みたい。うん、栄養素的にもおなら的にもいいみたいです。はい。でね、そう、さつまいもを調べてて、芸術の秋だしなって思って、ちょっと絵本のね、読み聞かせでもしようか。ちょっと最近ね、私、声優を前目指してたんですけど、声優のお仕事させてもらう機会があって、読み聞かせでもしようかなと思ったんだけど、やっぱ絵本がないと伝わらないことも、やっぱりこう、ね、効果音だけ出てきたりとかあったから、ちょっと難しいなって思って、でもちょっと面白いなって思った本があったので、ちょっとだけ紹介したいと思います。絵本ね。ちょっとすごい懐かしい気持ちになってください。で、薩摩のお芋っていうお芋なんですけど、ちょっとあらすじを読んでみますね。で、お芋は土の中で暮らしています。ご飯も食べるし、歯も磨く。トイレにも行くし、お風呂にも入ります。そしてみんなでトレーニングをしています。お芋の畑に子供たちが芋掘りにやってきて、さあ、子供たちとお芋たちの綱引きです。スポーンとお芋が抜けて、私たちの負けでごわす。でも、それで終わりじゃありませんよ。ってことで、人間に食べられてばっかりのお芋にだって少しは考えもある。 土の中で体を鍛え、さあ逆襲だという出版社からの内容紹介。でもね、これ、私、見てみたんですよ、全部。お芋の絵本、この、薩摩のお芋。くすっとしちゃいました。なんかね、すごいんですよ。ちょっとネタバレをすると、ちょっとね、土の中で水泳やってたりするの。なんか、なかなかない発想ですよね。やっぱりこういうのを子供たちが読むと、そう、発想豊かになっていくんだなとか思いました。それでね、こう、最後にお芋抜かれちゃうんですけど、いやでもこれで終わりじゃありませんから、こう、芋の逆襲がありますからね。最後はちょっとクスッと笑える内容になってます。ちょっと気になったらね、本屋さんとかの絵本コーナーにもしかしたら置いてあるかも。なんかね、すごい人気みたいで。なんか幼稚園とか保育園とかの劇とかでもよくやったりしてるみたいなんで。ちょっと、覗いてみてください、本屋さん。というわけで、今週は、さつまいもについて、調べました。今週のスポットライトは、さつまいもでした。
レディオラジオ、
心のしずく。はい、第4週担当パーソナリティの G 恵美香が務めますこのコーナー、心のしずく。宇治恵美香が喋りたいことを喋るコーナーです。というわけで、とりあえずね、すごいよ、聞いて。前回というか以前ですね、その同じ FM 浦安でこう放送されてるインディーズナイト、そちらの各週担当のパーソナリティ同士がゲストで出演し合うよっていうラジオとラジコとインディーズナイトのこうコラボあったの覚えてますかね。あったんですけど、なんとなんとまた新たなコラボイベントが決定いたしました。パフパフパフ、イエーイ、ありがとうございます。でもまだね、詳細は未定なんですけど、まあ内容としては、まあ、歌と朗読のコラボステージっていう形で、12月11日にね、まあ、予定しておりますので、まあ、どんなステージになるのか、私もすごい今から楽しみです。ね、やっぱりそういうコラボイベント、ね、以前も共演させていただいた方たちとか、方々とか、その後も、やっぱりつながりのある方々と、また、こうやってコラボできるってことでね、より一層楽しめるステージになるんじゃないかと思っております。というわけで、皆さん12月11日開けといてくださいね。私歌いますからね。こんなラジオでこんなだけど、歌ったらちょっとすごいかもしれないよ。ね、喋ってる私しか聞いたことないよっていう人はぜひ見に来てほしいです、ね、今から楽しみなのでね、予定を開けておくのだぞ、みんな。はい。というわけでね、さっきね、ちょっとお芋の話してるときに、ちょろっとお話ししたんですけど、まあ、声優のお仕事をさせていただきまして、すごい久々だからね、緊張したんですけど、でもやっぱり、みなその道で活躍されてる方々とやっていたので、なんか自分も乗りやすいというか、最初すごい緊張でガチガチって感じだったんですけど、こう終わる頃にはすごい楽しそうにやってたねってこう声かけてくださって、なんかこう兄弟役で一緒に収録した方がいらっしゃったんですけど、もう本当に最後は兄弟になって、真の兄弟のようになって、固い絆を結んで、とても楽しい収録ができました。まあね、こちらも、その、インディーズナイトからのつながり、ラジオとラジコとインディーズナイトをコラボして、できたつながりから、こういったお仕事をいただけたので、本当にありがたいと思ってます。というわけでね、その12月へのイベント意気込みも、すごいです。はい。もうこんなこと喋ってたらもう時間になっちゃったんで、 曲に行きましょう、曲に。というわけで、いきなりですが、聞いてくださいませ。藤田舞子さんで、高鳴る。
ウォーターテイメント。
83.6 メガヘルツ FM うららよりお送りしております、ラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージのお送り先をご案内いたします。 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。また番組の Facebook ページでは放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、ラジオとラジコ公式サイトと合わせてご利用ください。チケラ。はい。というわけでね、まあ、さっきもコラボイベントのお話ししたんですけども、まあ、ぜひぜひ、12月11日は楽しみにしてほしいですよ。覚えておいてくださいね。私、来週も言いますよ。来週じゃないな。来月か。来月も言いますよ。はい。というわけで、今日のお芋の、さつまいもの放送はいかがでしたでしょうか。みんなでこの秋はね、ホクホクしていきましょうね。はい。ラジオとラジコは、毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また、再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。さて、来週の放送は10月4日火曜日。担当はこの方です。
湘南在住のシンガーソングライター、アロハナ風とおバカなトークをお届けいたします。モンチカでーす。
はい。第一週担当パーソナリティのシンガーソングライター、モンチカさんでお届けいたします。お楽しみに。それでは、お相手は私、4週目担当パーソナリティ、宇治家美香でお送りいたしました。バイバーイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。